西宮アンアン情報局。みんなが住みたい街、住み続けたい街、西宮。だからこそ市民の皆さんの安全安心が大切です。この時間は皆さんに快適な市民生活を送っていただけるよう、西宮市のネットワークを駆使し、月曜日から金曜日までの毎日、暮らしに役立つ安全安心情報を中心にお送りしています。5月28日、水曜日です。おはようございます。近藤栄です。毎月第4水曜日は西宮市消防局から消防情報をお伝えしています。今日は西宮市消防局予防課の菅拓磨さんにお越しいただきました。危険物安全週間についてお話をお伺いします。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
早速なんですが、その危険物安全週間というのはどういうものなんでしょうか？
はい、危険物安全週間とは、危険物を取り扱う事業所や市民の皆様に危険物に対する意識を高めてもらうことを目的に、毎年6月の第2週に行う啓発活動のことを言います。
はい、
今年は6月8日日曜日から6月14日の土曜日までがその期間になっています。
はい、私たちの身の回りのもので、どのようなものが危険物になりますか？
はい、車の燃料として使われているガソリンや軽油、ストーブなどに使用される灯油も身近な危険物です。危険物という名前ですが、私たちの生活になくてはならないものです。
確かに日常生活には欠かせないものですよね。
そうなんです。その他にも油性のペンキやシンナー、バーベキューやキャンプで使用する着火剤も危険物となっています。
はい、バーベキューで使用する着火剤も危険物になるんですね。
そうなんです。実はバーベキューで使用するジェル状着火剤はアルコール性の危険物になりますが、多くの方が使用した経験があると思います。
はい、使用する際の注意点はありますか？
はい、気をつけていただきたいのは、火力が弱いからといって燃えているものに直接かける継ぎ足しはしないということです。
はい、
ジェル状着火剤に関係する事故の多くは継ぎ足しの時に起きていると言われています。
そうなんですね。
はい、ジェル状着火剤は炭の火力が弱い時に火力を強めるために使うものではありません。継ぎ足したことによって上部に炎が吹き上がり、顔や腕に火傷を負ったり、着火したジェルが洋服など周囲に飛び散り燃え広がったら大変だと思いませんか？
いや、大変ですよね。
ですので絶対に継ぎ足しはしないでください。
はい、
特にジェル状着火剤の成分であるメチルアルコールの炎は見えにくいため、燃えていることに気づかず知らない間に洋服に着火してしまう可能性がありますので、注意が必要です。
わかりました。その他に注意点はありますか？
はい、ジェル状着火剤の成分であるメチルアルコールは蒸発しやすく、蒸発した蒸気は空気と同程度の重さですので空気中に拡散します。ですのでジェル状着火剤を絞り出し、バーベキューの準備をしたまま放置すると、火をつけた途端に爆発する可能性があります。
はい、防ぐにはどうしたらいいでしょうか？
はい、容器からジェル状着火剤を絞り出したら速やかに点火してください。また蓋を開けたまま放置することも危険ですので、やめていただきたいです。
はい、皆さんもぜひ気をつけていただいて、安全で楽しいバーベキューをねしていただきたいと思います。他に私たちの身近なもので危険物が含まれているものありますか？
はい、他にはモバイルバッテリーなどで使用されているリチウムイオン電池には電解液という液体が含まれています。この電解液が危険物となっています。
そうなんですね。使用上の注意点はありますか？
はい、 最近はリチウムイオン電池からの火災が全国的に増加傾向にあります、
はい、
使用上の注意点は強い衝撃を与えないこと、高温の場所に置かないこと、バッテリーを充電しすぎないことです。他にもモバイルバッテリーが膨らんだりしているときは使わないようにしてください。
はい、わかりました。危険物の危険性についていろいろ教えていただきましたけれども、法律上規制などはあるんでしょうか。
はい、危険物の種類によって決められた量以上のものは貯蔵や取り扱い方法について消防法や火災予防条例で規制されており、事前の届け出や許可が必要となります。
はい、ペンキとか着火剤、モバイルバッテリーは普段から使っているものですし、危険だという認識が低くなりがちですよね。
そうですね、危険物が身近になりすぎることでその危険性の認識が薄くなりがちです。ですから危険物は文字通り危ないということを再認識していただくというのがこの危険物安全習慣なんです。
はい、もうせっかくの機会ですから危険物の取り扱いには十分注意しようと思いますし、ラジオ聴きの皆さんも注意してください。この危険物安全習慣には毎年標語が選ばれていますよね。教えていただけますか。
はい、令和7年度危険物安全習慣の標語は危険物無事故へ挑むゴングなるです。皆様も危険物の事故を起こさないようよろしくお願いします。
はい、それでは最後に西宮市消防局からお知らせがあります。お願いします。
はい、西宮市消防局では今年度も職員採用募集を行っていますので、性別問わずたくさんの申し込みをお待ちしております。
はい、
なお大学卒程度の募集では今年度より年齢の上限が上がっています。詳しくは西宮市のホームページをご覧ください。また西宮市公式 YouTube に採用 PR 動画を公開中ですので、西宮市消防局広報と検索して視聴してみてください。
はい、今日は西宮市消防局予防課の菅拓磨さんに伝えていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは最後に市民生活相談のご案内です。西宮市では市民の皆さんの日常生活に関わるさまざまな問題や悩みを解決するために市民生活相談を西宮市役所1階の市民相談課で祝日休日を除く月曜から金曜まで毎日行っています。なお相談はすべて無料です。今日水曜日は相続離婚などの家事相談が正午まで行われています。家事相談は事前予約を受け付けし予約優先です。建築リフォーム相談も正午まで行われています。市政についての相談、問い合わせ、苦情、要望の市政相談は午後5時までです。また法律相談と国・県への苦情・要望などの行政相談は午後1時から4時まで行われます。法律相談は予約が必要で電話で受付をしています。なお交通事故相談は毎週水曜日の午後1時から4時までですが、前日までに予約が必要となります。お問い合わせは市民相談課まで0798-35-3100 0798-35-3100 です。どうぞ気軽にご相談ください。西宮あん情報局、この時間は皆さんに快適な市民生活を送っていただけるよう、西宮市のネットワークを駆使し月曜から金曜までの毎日暮らしに役立つ安全安心情報を中心にお送りしています。それでは明日の朝9時48分にお耳にかかりましょう。西宮あん情報局、西宮市がお送りしました。